オリジナルストーリー、オリジナルストーリ
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
中田雄心作、日はまた昇る、朗読アレックス。日はまた昇る。映画でも音楽の曲名にもありそうな、ありきたりな言葉がこぼれる。彼の視点より高い位置にある重苦しい窓を見ながら出たセリフだった。一般人は空を見上げ続ければいつか日光を目にすることができる。この男も例外ではない。ただ一つ、彼はこの部屋から出ることができずにいること以外は。何度この言葉をつぶやいただろう。毎日、空ではなく窓を見つめながら言っているような気がする。この場に閉じ込められている。その事実は受け入れているし、反感を持つこともない。なぜならば、彼は己の復讐を果たし、贖罪のために監獄に入っているのだ。むしろ、この場にいることに晴れ晴れとしているような気分でさえある。いつもと同じようにつぶやいて、一日が終わるはずだった。だが、今日は少しだけ違うようだ。鉄格子の前で、看守が彼に向かって言う。
面会です。彼は、一時期錬金術師という異名が付けられるほど、数々の経営を行ってきた青年実業家だ。罪状は、殺人未遂。彼の育ての親である会長が築いてきた名声や財産をすべて奪い、自らの手で殺そうとしたのだ。結果として、彼の手ではなく、恨みを持っていた別の人間によって命が奪われた。彼は養子であったが、会長に恨みを持っていた一人だ。もともと孤児の執事であり、昔、会長によって孤児院が事故を装って破壊された過去がある。その復讐のため、彼は自らを捨て、悪名を轟かせながらも、虎視眈々と失脚させる機会を伺っていた。彼を取り巻くすべてを武器にして戦いを挑んだ。結果として、彼は復讐を果たしたのである。だがしかし、彼が計画した事件により、彼の幼馴染が容疑者として逮捕され、幸せが築かれるであろう未来を潰し、付き従っていた秘書が会長の手により人質になり、癒えることのない傷を負うことになった。すべては、彼の行動によって犠牲が発生してしまったのである。その彼は、現在拘留されながら、一日窓を見て過ごしているのである。看守が扉を開ける。そして、面会室に先導されていく。その時、背中越しに看守から彼に向かって口を開く。
あなたのことは知っている。罪を犯した事実は決して消えはしない。だがしかし、私なりに事件を調べ、あなたのした行動を一概に非難はできないと思っている。一言だけ言わせてほしい。ありがとう。
看守にあるまじき発言に、彼は何とも言えない気持ちになる。何も返せず、ただただ目を落として面会室に向かう。面会室の扉が開くと、 視線の先には見覚えのある姿が見える。彼を慕ってついてきた秘書だ。何も知らされないまま彼女は死と混じり合ってしまったのだ。彼はこの時、片時も忘れていなかったはずの一部始終を改めてフラッシュバックさせた。知らず知らず慕っていた彼女を自分の目的のために欺き続けていた。その女性が目の前にいる。彼は足が動かなくなっていた。大切な人を守れなかった。唯一の心残りが彼を苛ませる。しかし、彼女の思いがけない一言が彼の足を後押ししてくれた。会いたかった。私を許してくれるのか。やり直しはできるだろうか。今度こそ、彼女を守りたい。ただ一言、もう一度謝りたい。様々な思考が飛び交う中、最初に彼は、彼女の視線の先にある窓を見て、つぶやいた。ほら。日はまた昇るんだ。
朗読なり、朗読なり、5分で聞ける、5分で聞ける、オリジナルストーリー、オリジナルストーリー。この番組は、株式会社アルファの制作でお送りしました。